皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではバイリンガル学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日はグループ学法と交流について考えるという内容です。それではお聞きください。グループ学法と交流について考える。文、海外のダーファーです。グループ学法と交流は師父が残してくださった修練の向上を促す方法だと皆わかっていますが、学法が終わったらすぐ帰り、交流に参加しない現象、交流を行っても皆が話した内容が浅くて収穫が少ない現象が各地で共通に存在しています。だんだんと学法だけをして交流をやめるところもあれば、グループ学法は所詮、家で一人の学法と効果が変わらないと思って、グループ学法に参加しなくなる学習者が増えるところもあります。このような学法の環境を作ってしまった裏に、一修練者として自分にはどのような執着心があるかを私はずっと考えています。1、保身策、本当の考えをあらわにしたくない。交流するとき、大人数であれ、少人数であれ、私はいつもあまり話しません。その理由は、もともと口数の少ない性格で、また、特に言いたいこともないからです。しかし、掘り下げて探すと、保身策、傷つけられたくない、同衆を怒らせたくない、安逸を求めるなどの指針が、その裏に隠れていることを発見しました。交流の時、後になって同衆に議論されたり、軽蔑されたりすることを避けるため、私は自分自身のことを言わないようにしています。その裏に隠れているのは、メンツやプライドを守りたい指針です。自分自身のことに言及するときでも、自分の持っている執着心に軽く浅くしか触れず、真面目に掘り下げて探しませんでした。良くない考えと人心などを暴露することは、それを消滅することになります。その反面、隠すことは、それを強化することと同じで、隠せば隠すほど、それは強くなります。修練の中で、なかなか人心を除去できないのは、多くの場合、自分に多くの逃げ道を用意しているからです。交流の時に、執着心をさらけ出すと、逃げ道を断つことと同じで、主意識がぐっと強くなり、執着心を除去することにもっと力を入れるようになります。神は修練者がさらけ出した人心がどれほど汚いかを見られるのではなく、修練者がどれほど人心を除去したかを見られるのです。周囲の同衆の中で勇気を持って自分の執着心を暴露する人は黙々と精進しており、一方、人心を隠して包み込んでいる同衆は、その執着心をなかなか除去できず、修練の道でつまずいています。そのように考えてやってみた後、自分がもっと内に向けて探せるようになって、だんだんと相手の立場に立って問題を考え、相手のために配慮することもできるようになり、相手に対する非難や文句も少なくなりました。そして自分が以前より謙虚になったことに気づきました。自分の不足を暴露する以上、おのずと傲慢でなくなり、残ったのはただ着実に修練することだけでした。自分の執着を自分だけが知って、今後それを除去すれば十分で、同衆に言う必要がないと時々思います。一見何の問題もないように見えますが、実は背後には依然として執着心を暴露したくない心が存在しています。同時に修練者として正々堂々としているので、自分に高い水準で要求しているかのような問題も存在しています。素行の良い人は 堂々としているから、はっきり言えないことは何もありません。主婦がグループ学法と交流の形式を残してくださったのは、修練者が切磋琢磨し合うことを通じて、もっと早く向上することを期待されているのではありませんか。一人で修練することは不可能ではありませんが、向上するのは比較的遅いのです。ですから、高い基準で自分を要求する修練者は、きっと勇気を持って、人心をさらけ出して、自分に逃げ道を残さないのです。これも勇猛邁進することの一つの表れではないかと思います。その点に関して、新しい学習者は往々にして、古い学習者よりもよくできています。彼らはむしろ開放的で、自分の執着をさらけ出すことを恐れていません。自分が新しい学習者で執着があっても、古い学習者に理解されると思っているのでしょうか。古い学習者はかえってだんだんずるくなって、狡猾でメンツを放下できません。病の難関を乗り越えられない時もそれを隠して、学法と連行を怠ったことを認めたくありません。また、長年真相を伝えるための各種の活動を共に行ってきた古い学習者の間には、多かれ少なかれ、トラブルや溝が存在しており、とても仲が悪く、互いに相手の弱点を攻撃し合うケースも存在します。そんな前提のもとで、自分の執着心をさらけ出すと、相手に上げ足を取られる恐れもあるので、進んで話したりしません。一方、同宗が勇気を持って話した過去の過ちや、自分の執着心を知ってから、当事者を攻撃したり、嘲笑したりする行為は、汚いものとしか言えず、修練環境に対する破壊でもあります。2、自分の不足に触れないよう、いかに真相を伝えたかを話のネタにする。交流の時、自分が発言する時になると、自分の執着心や不足点に触れないように、私はいつも大義名分のことを話のネタにします。常人社会のことを話題にすると、同宗に阻止されるので、修練において重要なことを、この時のネタにすれば無難だと思っています。そうすると、自分の神性が高く、修練がよくできている印象を同宗たちに与えることもできます。その中で、真相を伝える話題は、私に最もよく使われるネタです。自分が行った真相を伝えることを言い出すと、止まることも知らず、剣自身、人に指導したい気持ちが帯びています。真相を伝えることをやっている中で、いかに真性を修練したのかについては、かえって話せなくて、結局自分がやった功績だけを並べることになります。時には自己主張を押し付けたくて、同宗と口論もしたりします。話すとき、私たち、皆、一人一人、などの言葉を使う人は、往々にして、外に向けて探し、自分でなく相手を変えたい気持ちがあります。一見して、私たちには発言者自身をも含んでいますが、実は彼は、聞く側の人たちを変えたいのです。そうでなければ、みんなの前でそのことを言う必要もありません。3、法理の交流を理由に。交流の時、多くの時間をかけて、法理の探求をしようとする同宗がいます。もちろん法理は明らかにすべきものですが、法理の探求に時間をかけすぎて、いかに執着心を除去するかについて交流をしないのはよくありません。修練を始めた初期に同宗と法理の探求をしたいことは、もちろん悪いことではありませんが、古い学習者にとってどのように心を収め、真相を伝えるかに、関心を持つべきだと思います。また、交流の時に私自身が持っている他の良くない考えにも気づいています。1、常人社会のことに関心を寄せすぎる。ここで言っているのは常人社会の妙、理、情ではなくて自分が社会情勢、法を正すことの進展や変化、アメリカ大統領選などの時事や政治などに関心を寄せすぎていると言っているのです。そのようなことは少しだけ話してもよいのですが、話しすぎて 心を動かされると良くないと思います。2、同宗が自ら言い出した不足点をもって、当人を攻撃し、嘲笑う。このことは前文にも触れたように、同宗の内に向けて探して話した内容をもって、相手を攻撃する武器に使うことです。自分にもそのような考えと行動があると気づいたとき、私は罪悪感がして自分を許せませんでした。同宗を傷つけ、修練環境を破壊し、内に向けて探すことを冒涜したと思います。3、反感。グループ交流で自分の執着心などに一切触れず、もっぱら世界情勢や真相を伝えることについての考え方を語る同宗を見て、内心から反感を抱いてしまいます。一見、私は何も嫌な表情をしていませんが、内心は聞きたくない。こういう発言は時間の無駄だ。聞いても何の収穫もないと思います。実はよく考えてみると、その発言は自分には役立たないけれど、他の人、特に新しい学習者に役に立ったかもしれないので、これから啓発や収穫を求める気持ちを強く持って、交流に参加しないように注意します。同時に、聞く側の向上に役立つこと、真相を伝えることに役に立つことだけを話して、皆の時間を無駄にしないように自分に注意しました。4. 嫉妬心、顕示心など。交流の時、様々な人心が次から次へと出てきて、多くの時、良くない念が一瞬にして頭に現れるのです。修練状態が良い時だけ、それらの良くない念にすぐ気づくことができるのです。結び、自分自身を守って自分の執着心をさらけ出すのを恐れているから、交流の時に発言したくない、あるいは発言しても自分はどんな仕事をしたかを並べ出して、また法理についての悟りだけを話す修練者が多くいるため、だんだんとこんな交流をしても効果がなく、収穫もなく、自分の修練の向上に対して役に立たないとみんなは思って、次第にグループ学法交流に参加したくなくなっています。もし全体がもっと素直になって、いかに執着心を除去するかについての交流を重視すれば、グループ学法はもっと魅力的になって、より同宗たちを引きつけることができるかもしれません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミューフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minghui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。